自分らしくなるラジオへようこそ。この番組ではフルタイム会社員の傍ら、先戦術家とストレングス認定コーチとしてパラレルキャリアを歩んでいるアンが、副業やキャリア、子育てのヒントをリアルな体験談とともにお届けしています。聞いてくださった方の自分らしさに気づくきっかけになると嬉しいです。おはようございます。今日はまだゴールデンウィーク中ということで、若干雑談的なお話をしようかなと思います。皆さんは映画はお好きでしょうか？最近何か映画を見られたでしょうか？今日はですね、私が最近見た映画の話から感じたことをテーマにですね、ちょっとつらつらお話ししようかなと思います。私が最近見た映画、プラダを着た悪魔2ですね。これは前作が何年も前に見たんですけど、もう20年前の作品ですね。とても好きで、今回2が撮影されてるっていうのを聞いた時からですね、もうすごく公開を楽しみにしておりました。で、まあ、公開初日にはさすがに行けなかったので、まあ夫と子供が、男3人で遊びに行っている時にですね、私は映画を見てきました。で、今回この前作から20年経っての2というところでですね、やっぱこう映画の中での変化と、そして変わらないところ、そういった部分と、私がなんでこの映画が好きなのかなっていうようなところを改めてちょっと考えた部分もありますので、ご興味のある方は最後まで聞いていってください。できるだけネタバレはしないようにお話ししたいと思います。まずですね、前作が約20年前で、20年の時を経ての2ということで、まあこれ前評判でもありましたけれども、メリル・ストリープですとかアン・ハサウェイですね、もう本当に変わってないというか、美しさはそのまま。細かいところを見ればもちろん年齢は重ねてるんですけれども、いや若いままだな、生き生きしているなっていうふうに思いました。メリル・ストリープはもう70もう過ぎているのに、ハイヒールがねかっこいいというか、凛とした、もう背筋がこうピンと立った佇まいというか、もう歩き方立ち方一つとってもですね、もうかっこよさが、オーラとして出ていたなというふうに思います。で、前作ですが、正直今の時代からするとですね、もう正直パワハラ、ブラック企業みたいな要素満載で、なかなかああいうところで働くのは厳しいだろうなという感じる部分もありました。で、20年経ったらですね、やっぱり映画の中でも若干そのコンプライアンスというか、時代は変わったんだなっていうような部分が随所にありました。まあ、でも変わってないのはミランダ役の、メリル・ストリープがこうミランダ、プリーストリーという役ですね、ランウェイという雑誌の編集者というか、一応ポジション的には編集長なんですかね。で、こうランウェイ、20年前は、雑誌としてすごく、有名というか、もともとはこうファッションを中心とした雑誌でも、20年経っていくとですね、もう今やっぱ紙の雑誌とか本とかってだんだん、減ってきていて、もうオンラインになっていってますよね。このプラダを着た悪魔の舞台となるこうランウェイもやっぱり雑誌としての、規模というか、かけるコストっていうのは縮小されている、オンラインの方に、主力が移行しているっていうような状況にはありました。でもやっぱりこう伝統的なマガジンとしての地位はすごく不動のもので、その中で、メリル・ストリープ演じるミランダ・プリーストリーという女性編集長は、相変わらずこう敏腕に働いているっていうところでした。で、ストーリー的にはね、ご興味ある方は別途見ていただければいいかなと思いますけれども、アン・ハサウェイが演じる主人公のアンドレア・サックスが、このミランダと一緒にですね、いろんな困難を乗り越えていく中で成長していくようなストーリーになっています。1作目と2作目で20年という時が経ているので、
アン・ハサウェイ演じるアンドレア・サックス自身も変わっている部分と、変わっていない部分とありながらですね、ストーリーとしてはもしかしたら物足りないっていう人もいるかもしれないですけれども、まあ、私自身はすごく、満足がいくというか1作目をしっかり見た上で2作目ぜひ見ていただきたいんですけれども1作目であったいろんな出来事がですねもう随所で回収されていて、1見て2見た方がより楽しめるかなというふうに思います。でこのプラダを着た悪魔ですね、前作も今作もですけれども見た後の充足感というかどちらにも共通して言えるのが鬼編集長と言われるミランダ役のメリル・ストリープですね。すごくかっこいい、厳しいけどかっこいいで、仕事人間ではあるんですけれども、ただ仕事ができてどんどん、ポジションを上げていったっていうわけではなくて、やっぱりこう彼女は彼女で、仕事のために犠牲にしたものも、きっとあるっていうようなところがですね、ちょっとこう垣間見えるところがあるんですよね。なんで、仕事も家庭もっていうね、ワークライフバランスっていうところもあるんですけれども、これは人それぞれ価値観が違うとは思いますが、やっぱりこう仕事で何か、成功させたい、手に入れたいっていうものが高めにあればあるほどですね、やっぱり並大抵の努力では難しいところってあるんだろうなというふうに思っています。なので何がいいかっていうのはきっと人それぞれっていう前提のもと、仕事に自分の時間の 100% を注げる人と 50% を注げる人がいた時に、能力差が同じだとすると 100% 注げる人の方が、何かを早くつかみ取れる、もしくは何かを多くつかみ取れるかなというふうに思います。一方ですね、仕事に 100% 注いでしまえば、仕事でつかめるものは多くても、プライベート側ですねで得られるものは少なくなってくる、そこの余力がなくなってくるので、それはもしかしたらこう家族との時間かもしれない、趣味かもしれない、旅行とかね、そういった時間かもしれません。人の時間は誰しも24時間しかないので、この割り振り方っていうのは何を優先するかって本当人それぞれかなというふうに思っています。今回この映画を見てですね、このプラダを着た悪魔に登場する人たちが いずれもみんな仕事が本質的に好き、自分の仕事にプライドを持っている人たちなんだろうなというふうに感じました。なんかそういうところに私はおそらくですね、こう刺激を受けたりとか共感する部分があって、なんか私自身は、仕事が楽しいし、これは会社の仕事だけに限らずというか、仕事っていうね、働くっていうことにおいて、働き続けたいなっていうふうには思ってます。会社員じゃなくなったとしてもとした時に、自分がやりたいことに全力を注げる人たちってすごいなって思いますし、それと同時にですね、子育てしながらでも仕事にも全力投球したいってなると、いろんな葛藤が出てくるのも間違いないなというふうにも感じています。それをね、どう自分の中で整理したり落としどころを見つけたりしてやっていくかなというふうに思いますね。私の長男がですね、保育園を卒業するときに一言卒園証書を受け取った後に保護者に渡しながら、一言いつも何とかしてくれてありがとうとか、なんかお母さん 大体お母さんに渡してたんですけど、一言 言いながら渡すっていうのがあったんですね。で、多くのお友達はなんかこういつも例えば絵本を読んでくれてありがとうとか、遊んでくれてありがとうとか、なんか髪の毛ね可愛くしてくれてありがとうとか、そういうことを言う中で、うちの長男はいつもお仕事頑張ってくれてありがとうっていう風に言ったんですよね。ちょっとそれはそれで思うところはあったんですけど、まあありがとうの言葉にこう仕事を頑張ってくれてるっていう部分がね、長男にとってはありがとうの要素だったんだとは思います。まあ、おそらくね、お父さんとお母さん働かないと生活していけないよみたいな、そういうちょっとリアルなことを話していたからかなとも思いますけれども。で、先日小学校を卒業するにあたって家族にこう手紙を書くっていう、感謝の手紙を書くっていうのがあって、それを長男からもらったんですけれども、それは授業でね、全員書いておりました。まあその中にいくつかのこう感謝の事例があったんですけど、まあ学校行きしぶりの時にこう背中を押してくれてありがとうとかもありましたけど、今回もですね、いつも仕事頑張ってくれてありがとうっていうのがあったので、子供にの目で見た私は仕事を頑張っているお母さん、ポジティブに捉えたらいいのか、ちょっといつもちょっと悩ましいところはあるんですけれども、まあいやいややっているとか見られるよりは、なんか頑張ってるなっていうふうに思ってもらえた方がまあいいのかなとか思ったりですね、なんかそんなことを思いながらこう映画を見ていました。まあ私の父親がですね、まあ公務員であったんですけれども、なんかいろいろとね、派閥とか圧力が多い環境にいたようで、なんか仕事を楽しくやっているようには決して見えなかったんですよね。なんか大変そうだな公務員って言って思う程度には、なんか愚痴が多い印象がありました。で、そういう意味では、まあ家でね仕事の愚痴言うことはないんですけど、なんかこう仕事を楽しそうにしてるなって思ってもらえた方が嬉しいなというか、まあ働くことに対する印象っていうのはやっぱり一番身近なのは親だったりもしますし、まあ先生とかね、そういう人たちと接することで教職っていうものに触れることもあるとは思うんですけれども、やっぱりこう親って一つのロールモデルになっていくのかなっていうふうに思うので、私は自分自身の経験からですね、まあ仕事にポジティブに、向き合っている親というふうに思われたいかなとは思っています。で、このプラダを着た悪魔はですね、みんなが仕事にそれぞれなりにすごく熱量を持って打ち込んでいるっていうのをすごく感じ取れてですね、そこがすごく共感する、その一生懸命働くことを否定するようなものではないっていうところが私としては、楽しく見れた要因かなというふうに思いました。で、あとはもう本当に映像として見応えがありますね。すごい素敵な服をかっこよくこう着こなしている、ミランダ役のメリル・ストリープですとか、アン・ハサウェイですとか、あと前作から引き続きエミリー・ブラントも出ております、スタンリー・トゥイッチですねも出ていて、女性の服装もかっこいいんですけど、このスタンリー・トゥイッチ、男性なんですが、のやっぱ着こなしもかっこいいので、全体的にどこを見ても、私は服装もねかっこいいし、着こなしているその歩き方、佇まいもかっこいいなと思いながら見てました。私自身はね苦手なんでハイヒール履かないんですけど、やっぱりこうドレスアップしていたりとか、そういう服装にハイヒールってすごくこう凛として見える、かっこいいなっていうふうに思ってます。ああいうのね履きこなすとかっこいいんでしょうね。ほとんどローヒールとかパンプスばっかりなんですけどね、っていうのを思いながら見ておりました。で、まあ映画見終わった後ですね、まあとても私としては満足度高かったですし、まあ映画館にもう一回見に行くかっていうと、そうですね、配信始まったらもう一回見ようかなとは思ってます。で、こう映画を見た余韻もあってですね、帰りにちょっと春夏というか、これから着せる着れる服をちょっと買って帰りまして、まあ年齢的にも 立場的にもというか、会社でね、あんまカジュアルすぎる服装というよりは、私服で全然 OK な会社なんですけど、やっぱりこう少しシャンとした、どっちかというとこうかっこいいタイプの服ですね。やっぱそういったものにシフトしていくのがいいのかなって思っているので、ちょっとカジュアルではあるけれども、まあ急な来客があっても失礼ではない程度 のジャケット買ったりとかね、そういうのをして帰りました。で、なんかこういう自分の中でこうスイッチというか、少しこう背中を押してくれるというか、まあ前向きにね仕事頑張ろうって思わせてくれるような、まあそういった映画だったなというふうに感じております。ということで、ちょっとまあ話があっちこっち行ったりしたんですけれども、今日は、プラダを着た悪魔2を見た感想と、まあそこからね、感じたこう仕事に対する思いとか、今まで長男からもらった言葉から、子供から見た私ってどう思われてるのかなみたいなことに寄り道しながらも、まあ、最後服買って帰りましたっていう話をつらつらしてみました。誰の役にも立ってないと思うんですけど、プラダを着た悪魔2見たいっていう方いらっしゃればですね、まあ、ぜひ1もう一度見てから行っても面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。皆さんも自分らしい一日をお過ごしください。アンでした。